2021年6月5日にクラブハウスで行った暗号通貨勉強会の録音です。シンガポール在住 AI とクリプトエンジニアの西村さん、東京在住ブロックチェーンベンチャーの GU ラブスの CTO をしている近藤さん、そしてシリコンバレーの私渡辺が最近のニュースについて話し合います。話題1番目、ゲームストップが NFT 開発中というのが出るんですね、はい、でゲームストップって日本でどれぐらい有名なのかしら、よくわかんないんですけど、あのレディターがむっちゃ価格を釣り上げた株価で、有名になったここですね、
金融やってる系の人は その件で聞いたことがあるぐらいじゃないですかね。
うん、まあ、あの要はあのモールとかあの昔ながらの商店街的なところにことごとくあったゲームのカセット売ってるお店みたいな感じですね、うん、で、そこが、まあ、あの誰もそんなものを買いに行かなくなったので、株価がすごい低迷していたところを、レディットの人々がこれからゲームストップというかですね、まあ、あのヘッジファンドがむちゃくちゃにショートしていたので、それを買い占めて値段を上げることでヘッジファンドをギャフンと言わせようみたいなことでですね、ものすごい株価が上がったので、有名なんですけれども、また最近上がってきてるんですよ、実は。うん、一番1月に最高で300ドルちょっとまでいったんですよね。で、一旦100ドル切るぐらいまで下がってたと思うんですけど、またね、250ドルとかになってるんですよね。ウォールストリートベッツ頑張るって感じなんですけど、ここのゲームストップが NFT の発行を企画してますっていうサイトを立ち上げたことでちょっと話題になりました、うんうん、で、サイトに行くとですね、 We are building a team ということで、こういう人たちを募集してますと、Solidity とか React、Python できる人募集みたいなのがかかっててですね、一応なんかスマートコントラクトが一応置いてあるんですよね、まあ、側だけって感じですけれども、うん、でそれを見ると、ゲームオンアノン、あのアノニマスのアノンですね、はい、ゲームオンアノンっていう文字が入っていて、はい、独自トークンの GME というトークンを作ろうとしていることが見受けられるっていう話です、うんうん、でまあそれだけなんですけどね、
うん、これはあれですか、ああいやプラットフォームを作ろうとしてるのか NFT を発行しようとしてるだけなのかみたいなところありますよね。
よくわかんないんですよね、あの、うん、とりあえず NFT やります
を発行しようとしてると、はい、
言ってるんですけど、まあ、ゲームストップがやるにただ NFT 出すのってどうなのっていう気もちょっとしてですね、今まで一応、うん、あのオンラインゲームに参入するってずっと言ってたので、うん、あの少なくともほらあの競馬のゲームあるじゃないですか、 NFT で競馬馬を買って聞かせるぐらいのレベルのゲーム感はあってほしいかなっていう気がしますね。
そうですね、はいはい、
ちなみにあの全然話違うんですけど、あのゲームストップと同様にこのレディターがむちゃくちゃに株価を釣り上げた AMC っていう映画館のチェーンがあるんですけど、
はいはいはい、
こちらもですね株価上がった機会で、いい感じなので株式で資金調達したいということをやろうとして、で、社長がですね、うん、なんかあのオンラインでインタビューに答えてたんですが、うん、話している途中でこうちょっとカメラがなんかこうガクッとか落ちた感じで、はい、彼の、 あの、こう腰回りぐらいまでカメラが下の方に落ちちゃったんですね、
うん、
そしたら、
うん、
あの上は、ワイシャツにネクタイしてたんですけど下は何も履いてなかったっていう、はい、
何も
あ、まあ、パンツ
あのあパンツ履いて
るパンツは履いてたんですけど、あの、うん、パンツってあの 下アンダーウェアのパンツね、
はい、
でもあのそれだけだったっていうね、
なるほど、
絵に描いたようなあのズボン履いてないビジネスマン、うんうん、でもしかも結構なおじさんなんですけど、
うん、
やってしまった、もしかしてわざとだろうかみたいな、
それはなん バズるの狙ってたわけじゃないんですかね、どうなんですかね。
いやなんかそれにしてはなんか真面目な純朴なおじさん、おじいさんとおじさんの中間ぐらいみたいな人なんですよ、
ね、かなり新しいやり方な気がしてきましたね、
うん、なんか あれかな AMC の株むちゃくちゃ上がってなんか新しいことできそうだからこの際オンラインで話題になれば何でもいいんじゃないかみたいな、
そうもうなんか CEO がやるべきことがだんだん変わってきましたよきっと、
うん、ではそれが1個、じゃ あのサクッと2つ目に行くとですね、まあ、ニュースってことじゃないんですけど、あの ESG なビットコインマイニングっていうのがちょっとだけ、最近話題になってるかなと。
そうですね、はい、
要はあの環境に優しいビットコインマイニングがあるべき姿なのかどうなのかっていう議論が結構ありますと。で、うん、 その、まあ、イーロン・マスクが5月23日、イーロン・マスクがそもそも、ビットコイン環境に優しくないから、テスラでは受け付けませんっていう発表したっていうのが、まあ、話題になったわけですけど、
うん、
ですね、先週かな、5月23日にイーロン・マスクが北アメリカのビットコインマイナーと会談して、ビットコインマイニングカウンシルっていうのをそのマイナーたちが組成してですね、どれぐらいそのエネルギーを利用して、どんなエネルギーをどれぐらい利用しているかという報告とサステイナビリティの強化を図ることに合意したというニュースが出て、うん、ビットコイナーたちの多くが怒っていたんですけれども、
うん、
なんでイーロン・マスクごときに言われなきゃいけないんだみたいな話にはなってたんですが、
うん、
まあ、いい傾向なのかなというふうに私は思いました。
まあ、でもこれはかなり機関投資家にとってダメージというか効くでしょうね。
やっぱり最近、機関投資家で、うん、ESG じゃないものに投資できないと、
うん、
ことがどんどん増えてきているので、ビットコイン買えないっていうケースが結構あるんです、ね、
多分、まあ、コミュニティが中長期的に解決しないと、多分ビットコイン使われなくなると思いますね、これは真面目に。
そうですね。で、そこで、まあ、前も言ったように、そのアイスランドでマイニングし、地熱を利用して発電を利用してマイニングしているビットコインをそのマイナーから直接買うことで、うちが買ったビットコインは環境に優しいというですね、
うん、
議論を通そうとしているところもあると、
うんうんうん
うん、
ビットコインが POS に移行するとかっていう日が来るんですかね。
いや、私ね、POS って私的にはやめてほしいって感じ、なんていうのかな、それ POS があってもいいんですけれども、ビットコインがやってほしくないなって気がすごいするんですよね。
う
ん、
まあ、ビットコインはね、もともとその POW のあの、サトシ・ナカモトの、うん、あれがないともうビットコインではなくなっちゃうと思いますからね。
うん。
うん、
やっぱり、POW って、あれあれで公平じゃないですか。まあ、お金はかかるけど、
うんうん。
POS ってやっぱりなんかこう、なんていうか、札束で、殴り合うみたいな話じゃない？
うん。
まあそうですけど、結局ね、マシンパワーを提供するために金がいるでしょっていうことなんじゃないですか？
まあそうなんですけど、なんか、マシンパワーは単なる設備投資だけど、POS だと、ずっとステーキングしなきゃいけないわけで、なんかそれって、なんか需給バランスが崩れるんじゃないみたいな気も、私はするんですが、どうなんでしょう、その辺は。
まあ、ビットコインの場合は間接的に、まあ、札束、間接的には札束で殴り合ってるんですけど、まあ、そこにね、何個かレイヤーがあって、なんとか安い電気代を確保しようという努力が見られたりとか、なんとかそのチップの性能を上げると試みたいっていうレイヤーは挟まるので、
まあ、確かに
直お金で殴り合うよりは、なんかこう、
努力の違いがある。
まあ、そうです、そうです。お金を持ってない、国とかお金を持ってない人がワンチャンある、
うん
うん、とは言えるかもしれないです、ね。
まあ、どっちも同じっちゃ同じだけれども、うん、なんとく POW でやってもらった方が、私的にはなんかこう、なんていうのかな、クリーンな感じっていうとちょっとおかしいんですけど、なんていうの、透明性が高い感じがするっていう。
あ、なんかどっかでまたこれ、うん、そうするとハードフォークするんでしょうね。なんかクリーンビットコイン派とそうじゃない、なんか原理主義派で分離する気がしますね。
ただクリーンな方も、うん、要は電力発電 の、 はその環境破壊をなくせばいいだけなんで、そっちの発電の方で工夫できるわけですよね、
うん、そうですね。これ発電って、これ ESG って言ってますけど、電気になっちゃった時点でそれがどこで発電されたものかって分かんなくなるじゃないですか。色がつけられないじゃないですか、うん。で、それがさらにビットコインマイニングしてビットコインになっちゃったら、もうね、どのビットコインがグリーンですみたいな、ないですよね。分けられないですよね。
ビットコインがね、確かにグリーンエネルギーでって、まあ、マイナーたちがこう表明したとしてですよ。それってなんかもはやなんか誰がマイニングしてるのかが明らかなネットワークになってくるので、なんか匿名性も失われてくる人となんかまた違うものになってきちゃう気がしますね。
うん。
ただ電力どれを使ったかわからないって話は結構それなりにわかると思うし、結構日本でも、要は何々電力から電力を買ってますっていう時点で、うんうんうん、どういう発電をしてるかわかるわけじゃないですか。
今やろうとしますよね、認定。
話としてはでも究極的には世界の電力の半分以上がクリーンエネルギーになってないと、 そうじゃない派に乗っ取られることがあるってことですよね。下手をすると。
まあ、これ、その電力の取得コストの話とかもあると思ってて、今って、そのグリーンエナジーって、コスト的には、高いですよね。
うん、そうそうそう。
うん。だから、その、この経済競争には負けるっていうのはあるとは思いますけどね。
ね、クリーンエネルギーでやろうとしても、北朝鮮とかが安くやっちゃうみたいな話に勝てないっていう問題が起きるような気がしますね。
だから、そっち側の解決をしようっていうことの方が、うん、まあ、要は電力って別にビットコイン以外にも必要なので、
そうですね、
はい、まあ、全部をグリーン化する方が正しいのかなっていう話はあって、うんうんうんうん、まあ、そうすると結局原子力発電やめた状態のままでそれが実現できるのかとかいう話になって、
うん、
結構ベンチャーで最近核融合で発電するっていうのがいくつか資金調達なんかもしててですね、うん、これからは核融合の時代やみたいなちょっとあるんですけどね。まあ、もとい、うん、そんな話があって、で、ちょっと私面白いなと思ったのは、すごいマイナーなニュースなんですけど、暗号通貨のヘッジファンドのワンリバーっていうところがあるんですが、ここがカーボンニュートラルなビットコイン ETF っていうのを申請を出したんですね。
うんうんうんうん、
で、まあ、ETF って、アメリカでそのビットコイン ETF たくさん申請が出て、確か、1ダース以上出てると思うんですけれども、まあ、いつ認可出るかわからないし、これが認可されるかどうかも全くわからないんですけど、発想として面白いかなと。で、どうやってカーボンニュートラルにするかっていうと、カーボンクレジットを買ってきますと、いうことで、要は生ビットコインより高くなるわけですよね、この ETF を買うと。ただニュートラルになってますよっていうことになると、
うん、
じゃあそのカーボンクレジットどっから買ってくるんだろうと思ったらですね、カーボンクレジットをトークン化しているウルグアイのモスアースというところがあると、
うんうん、
でこれすでに流通している MCO2 トークンというのがあってですね、でこれが1トークンが1カーボンクレジットになるように、このモスアースという会社がカーボンクレジットを買ってきて、まあ、それをこう、うん、トークナイズして、いろんな取引所で売って、まあ、売り買いできるようになっているというものがすでにあってですね、まあ、彼ら曰くこの MCO2 トークンの、売却益でですね、これまでに10億円分ぐらいのお金がそのアマゾンの熱帯雨林の保護プロジェクトに活用されましたみたいなことを言っている、うん、でちょっと見たんですけど、うん、昨日一昨日ぐらいの段階で MCO2 の市場価値がだいたい20億円ぐらいでした、
うん、これは MCO2 トークンっていうのはやっぱりカーボンクレジットを積んでコレテライズして発行してるっていうことなんですよね。
そうそう、だからここの、うん、じゃあモスアースを信じられるのかっていうのがまず一つね、
はいはい、
でかつそのモスアースっていうところは、VCS っていうなんかその認定、認定機関みたいなものがあって、まあ、認定スタンダードがあって、うん、その VCS スタンダードで、要はそのいろんなその森とかを認定するわけですよ。この森を、
はい、
これぐらいの何とかヘクタールあると1カーボンクレジットみたいな認定していくと、でそれを、
うん、
クレジットとして買うっていうことなんですけど、まあ、結構このね、うん、カーボンクレジットの認定とか流通っていうのも最近結構熱いんですよね。で、はいはい、結構ベンチャーが出てきていて、なんかちゃんとその、うん、AI を使ってどれぐらいその、そのカーボンクレジットの計算の仕方が正しいか見るとかいろんなのが出てきていたりします。
うんうん、
というわけで、まあ、ビットコインマイニングもこうグリーンな方向に向かっていますっていう話でした。
うん、はい、はい。
で、もう一個がですね、ちょっとこれ、長くなっちゃうから、雑多なニュースをいくつか話をして、その後に最後に価値を持つコインは何かっていう話をしたいと思うんですけど、
うん、
雑多なニュース系だと、まずビットコインが3万ドルにぐらいまで落ちたところで、すごい大口の買いが複数入っていて、だいたい3000億円相当分が、まあ、いくつかのヘッジファンド的なところが買いに入っていたというのが出ています、
うん
うん、というのと、あと FTX ってあるじゃないですか、
はい、
取引所で、
うん、
ですね、はい、世界の暗号通貨取引所って一番トップは、まあ、コインベースとバイナンスと、でその次っていうと FTX かなみたいな感じで理解してるんですけど、それで正しいですかね。うん、
まあ、ちょっと数字で見たことないですけど、 有名度というか、まあ、聞く取引所では結構デカめですよね、FTX。
そうですね。で、この FTX が、大体日本円にして2兆円ぐらいの企業価値で、今1000億円調達中ですというのが報告されました。で、もう一個が、チアのノード数が60万個になりました。うん、
なるほど。我々に影響する、我々なのか、我々の周りで影響することですね、これ。
そうですね。チアマイナーの、西村さんと、まあ、うちもチアノードが今1000個ぐらい、なんだっけ、なんていう、プロットか。
プロット。
1000プロットできたそうです、うちも。
1000プロットってことは100テラぐらいですね。
うん、なんか、で、全部、チアっていうのは、そのハード、ディスクで、マイニングをするって言い切っちゃっていいのかな。
そうですね。はい。
で、世界のハードディスクがただいま、品薄になったのはこのチアのせいなんですけど、なんと今60万ノード動いてました。ちなみにビットコインが8万3000ノードだそうです。
うん。
6倍ぐらい？もっとか。7倍ぐらい。
これもう使えるんですか、そのネットワークとして。
トランザクションが発行できるようになりましたね。
どれくらいの TPS が出るんですかとかって分かります？
ああ、そこはまだ全然誰も測ってないとか、私もやってないので、うん、まだ初期のビットコインみたいな、まずみんなフォローゼ状態です。
60万ノードもあったら結構大変な気がするんですけど、そんなことないのかな。これ、コンセンサスアルゴリズムっていうのは、そのチア、なんて呼ぶのかな ?POS、PO スペース。スペースでしたっけ？
プルーフオブ、
プルーフオブスペースタイム。
スペース&タイムですね。
スペース&タイム。
うん。
で、まあ、60万ノードでどれくらいのスピードが出るかっていう話ですよね。
スピードを、チアがスピードを目指してるんであればそうですね。
うん、まあでも一応気になるじゃないですか。
うんうん、
ビットコインよりは早いんでしょうね。
まあそうなのかな。いや、ビットコインみたいなとこを目指してるんだとしたら、多分そんなにその高速なトランザクションを目指してない可能性はありますけど、価値の保存みたいなね、ことをやっているんであれば。
はいはい、
まあ、チアのそのユースケースっていうのは、なんとかですっていうのは特に多分出てないと思うので。
うん。
うん。
ね、なんか、正しいかどうかわからないんですけど、チアフォーラムによると、2日前ぐらいのエントリーで、はい、20TPS、
うん、
20トランザクションパーセカンドのあたりが、いいバランスなんじゃないかということで、そこがベンチマークで、全部動いているみたいです。
イーサリアムぐらいですね。
うん。
うん。
まあ、ということは、なんていうんだろう、一般の取引には全然使えないみたいな話ですけどね。
うん。うんうん、
まあでも、環境に優しめであると。
そうです、そうです。
で、あと、うん、そのハードディスク持ってればできるので、まあ、割と小ぶりな人でもできるはずであったと。
はずですね。はずなのに。
でも6万、あれ ?60 万ノードか、60万ノードもあるので、うん、なかなかチアが当たらないということでですね、
うん、
今それを改善しようと、チアの運営者が努力していると。でちなみにこのチア、まあ、IPO 計画中だそうです、はい、IPO。
もうすでに、でも、すでに61ミリオンぐらい調達は終わってますよね、シリーズ D とかで。
もうすでにもう IPO しちゃう。まあほら、うん、アメリカの IPO って最近、むちゃくちゃ大きいので、
うん、
IPO で、じゃあ。
IPO 目的でこれやってるってことはないですよね。ないことはないか。
まあ、まあ、でも、うん、つまり、夜逃げしようとしてるって話？
いや、出来上がった後にいろいろ問題がさ、こっちはネットワークで発覚しても知らないっていうことにならないといいなと思ったわけです。
いや、むしろ逆に IPO して公開企業になっちゃったら問題、の処理が大変になるんじゃないですか。
逆にね。なるほど。うん、でもこうもう、
チアを知らない方のためにちょっとバックグラウンド情報ですけど、これチアネットワークってもともと創業者というか作った人は結構有名な人で、ブラム・コーエンっていうビットトレントっていう昔ファイルシェアリングをねしてたするソフトウェアがあったんですけど、それ作った人がチアネットワークって創業者です。
あとなんかスタンフォードのペーパーなんかも結構出てたりとか、うんうん、割と真面目に頑張って作ってるものですよね。
そうなんですよ、
ね、
うん、
なんか何年か前どっかのイベントで見ましたよね。プルーフオブタイムオフセールスとか言ってるやつがいるぞっていう。
ああ、プルーフオブセールスタイムやってる人たちはいますし、うん、ファイルコインもプルーフオブスペースタイムって
違うのか
言ってるんですけど、うん、チアはうちの方が先にあのプルーフオブスペースタイムって言っとったわって、あのプラム公園は言ってます。
そういう争いもあるんですね。
うん、
か結構あの2019年の、ブロックチェーンウィークで、うん、あのスペースタイムのところいくつもプレゼンしてませんでしたっけ。
そうですね、あの、うんうん、どっちかというとストレージ系のところはみんなスペースオブスペース&タイムだみたいなことを言ってましたよね、う
ん
う
ん、なんかイスラエル系のとか、
うん、それそのうちなんかハードディスク作る資源が足りなくなるとかそういうことになってくるんですかね。ビットコインとまた別の、まあ
これはね、環境に優しいのかどうかはまたもう一回ちゃんと話し合う必要があると思います。
環境が優しくないや論がちょっと出てきそうですよね、うん
うん、まあ、そういろいろ言っていくうちに、あの結構そのビットコインが環境に優しいか優しくないかっていう話も、あの結局それってビットコインが重要か重要じゃないかっていう認識に基づくんではないかということを言う人もいて、つまりあの例えば、国家の通貨の運用ってものすごくお金がかかってるわけじゃないですか。だけど、うん、ドルがあって円があってっていうその国家通貨があることはとても重要なので、それにお金がかかることは、必要悪であるとっていうか、うん、悪であるとすらみんな考えないわけですよね、
うんうん
うん、みたいな話で、ビットコインが非常に重要であると思えば、そのアルゼンチン一国分の、電力を消費してるって、それはしょうがないでしょうっていう話じゃないの、うん、っていう人もいるという感じですかね、はい。で、まあ、チアはそんな話で、あとですね、これは西村さんのに近いですけど、もう一個のニュースで、シンガポールの銀行がセキュリティートークン化した債券を発行して資金調達をしましたっていうのがあって、うん、はい、でブロックチェーンを利用することで、発行コストが下がったので、債券の最小ロットがこれまでは2000万円ぐらいだったのが、80万円ぐらいのロットで債券を売り出して、うん、それを売却することができましたっていう報告をしていて、まあ、シンガポール、何年も前からこの手のこといろいろやってますよね。うん、
はい。PBS はちょっと前からずっと水面下であの動いてましたね。はい。
うん、なので、まあ、今回その発行した債券、10億円ちょっとということで、そんなに大きいものではないんですけど、まあ、プルーフ・オブ・コンセプト的にできましたっていう感じですね。
うん
で、次のニュースは、これはちょっと話題になったのは、インドのクリプト禁止が解けてきたという話ですね。うん、で2018年にインドはその、インド国内の銀行は暗号通貨を取り扱いしてはいけないっていうルールを出したんですよね。はい、で、この、うん、いけないって言ったルールを取りやめますっていうことを発表したっていう話で、結構、インドもちょっと折れたかなっていう。
独自発行のステーブルとかじゃなくて、もうビットコインとかも扱っていいっていうことですか。
そうです、そうです。うん、何でも、その、まあ、要は今までとにかく禁止って言ってたものを、それはやめますっていうことになったという話ですね。
これはあれですかね、インドってずっとその、プレミアムがついてたというか、ビットコインちょっとインドだけ高めだったんですよね。それがなんか解消されるんですかね。
うんうん、解消されるんじゃないですかね。昔去年でしたっけ、ナイジェリアも、うん、ナイジェリアプレミアムがビットコイン 2,3 割ついてた時期ありましたよね、
はい、
なのでやっぱり禁止すると、だから流動性が下がると価格が上がっちゃうというのがあるので、うん、はい、流動性が上がればこう世界の標準価格に戻っていくんじゃないですかね。
そういうことですよね。だからインドに持ってって、うん、売るよって儲けてる人は今がもうできなくなるってことですね。
そうですね。じゃあもう次は、うん、じゃあ中国に行って売ろうかなみたいな。
うん、まあ、中国の人はね、マイニングし続けてるような気はしますけどね、迂回して。
うん、政府に公然と逆らった人はどうなるんですかね。
政府にへこへこしてれば大丈夫なんじゃないですか。
いや、へこへこしないで、なんか公然と逆らったマイナーがいたじゃないですか。ちょっとどうなっちゃうのかなと思って見てますけど、
うん、表でそう言ってても裏でへこへこしてるとか、
あ、うまく、
うんうん、言いますんでって言って、うん、
なるほど、なるほどね。まあそういういろんなやり方あるんでしょうね、もしかしたら、
うん、
で、次のニュース、今度はですね、前、ワイオミング州がアメリカのクリプトステートになろうとしてるって話をしましたけど、はいはい、そのお隣のネブラスカ州も頑張るということで、州立クリプト銀行設立が可能になる法律を施行しましたっていうニュースが出ました。うん、で、この法案自体は、これが可決したらネブラスカを本社にするよって言った、テルコインっていうですね、モバイルで、ブロックチェーンベースでのグローバルな送金をするっていう事業をやってる会社があるんですけど、まあ、そこが法案を書いてこれを通せと、ネブラスカ州に言って、ネブラスカ州が通しましたみたいな話ですね、うんうんう
ん、あれテルコインってなんか自分聞くの懐かしいんですけど、これってアメリカのプロジェクトでしたっけ、
う
ん、
いやーどうだろう、でもなんかねアメリカなのかしらね、やっぱり
どっちかっていうとなんかそのスマホとかない国向けのサービスだった気がしてて、
アフリカとかね、
そうそうそう、あでもやってるのはちょっとどこか覚えてないので、まあアメリカだったからネブラスカ州にあのね国内で移すっていう話なのかもしれないですね。
あでもあの今テルコイン見たらあのコンタクトは渋谷区ですね。
渋谷区、
うん、渋谷区恵比寿西とか。
あまあ、私この話多分日本でテルコインっていうのを聞いたから、
うん、
日本初なのか、まあ、とりあえずネブラスカ州ができる前にアメリカから日本に来てたのかとか、そんな感じかもしれないですね、
うん、マウントホックスあたりからいたってことじゃないですか、
うんまあ、よくわかんないんですが、そういうのが先週ぐらいかな、うん、ありました、うんうん、で、次はですね、ロージコインがコインベースプロで売買可能になりましたっていうニュースですね、
うんうん、
でこれで同時コイン 2、3割上がったはずです、一気に、
はい、
一時期よりはむちゃくちゃ下がってますけど、
これってバイナンスには同時コインって上がってましたけど、うん、コインベースプロに上がったのはもう結構これ最近の話ですか。
もう数日前だったと思います。
あそうするとやっぱりあれなんですね、うん、買われるんですね、みんなバイナンスに上がってればもうそれでみんな買えるのかなと思ってたけど、やっぱコインベースプロに上がるっていうのは結構あれですか、
まあ、インパクトはニュースになって、まあ、
上がってことですかね。
やっぱりね、アメリカだとコインベースしか持ってない人、うん、アカウント持ってない人結構いると思いますよ。
なるほど、なるほど。
なんかバイナンス、今はバイナンス US あると思うんだけど、数年前まで一旦閉まってたんですよね、うん、US のオペレーション。
だからか。はい、
うん、なので、私昔も一旦開けたと思うんですけど、うん、US の人はもうダメよとか言って切られた気がするので、やっぱりコインベースが扱うってアメリカ的には大きいですね。ほら一応上場した真っ当な企業だし、
日本と一緒ですね。日本でビットフライヤーに上がりましたとかコインチェックに上がりましたみたいなインパクトだってことですね、
うんうん、日本がよくわからないんですけど、うん、アメリカ的にはこう普通の人インパクトは大きいと思いますよ、うんうん、
はいはい。
でですね、あとブログには書いてないんですけど、もう一個はですね、昨日今日とマイアミでビットコイン2021というカンファレンスをやってますと、
はいはい、
でこれ結構にぎわってるらしくて、はい、1万2000人参加していると、
うん、
で全くソーシャルディスタンスなしと、
うん、
アメリカの、まあ、みんなもうワクチン打ってるという前提で行動しているという感じで、ね、もともとフロリダってそういうルールがあんまりなくてですね、こうパンデミック、超盛んな時期でもバーとか結構空いてたりしたんですけど、今1万2000人がもう朝から飲んでるみたいな状態が昨日今日と続いているようです。
あオフラインで盛り上がってるってことですね今。
そうですね、
うんうん、
それでもよくなんか国際学会とかでラスベガスで開いてラスベガス行きたいからみんな行くみたいなと同じノリですかね、フロリダで。
いやなんか、いやって、まあっていうか、うん、一応なんか業界の人たちもみんな
言うんですか、
集結してるよ。
お主要なこうマイナーとかっていうことですか、
うん、いやっていうかジャック・ドーシーとかも行ってるし。
あそうなんですね、
うん、すごいにぎわって いますよみんな、うん、で、マイアミってそのさっきネブラスカが頑張ってますって話をしたんですけど、まあ、マイアミは市なんですけどフロリダのね、マイアミ市もクリプト キャピタルシティになるということで頑張ってるんですよ。
うん、
で、数ヶ月前にマイアミのアリーナ、NBA のチームのホームチームがあるアリーナなんですけど、そこの命名権を FTX が買ったっていうのが3月かな、あって、どうもこれ135ミリオンドル払ったと言われて、まあ、150億円弱、うん、で、そこのアリーナは FTX アリーナになるんですよ。うん、ということで、マイアミ一応頑張っています。で
もそのいろんな州が頑張ってますね。いろんな州が頑張ってますね。
そうですね。で、マイアミ市長が、暗号通貨系のポッドキャストでインタビューされていて、で、なんか、もうフロリダで、マイアミでマイニングもガンガンやってもらいたいんだよねとか、市長が言ってて、で、インタビュアーが、でも暑いから、マイニングには向かないんじゃないですかって質問したら、いやいやいや、データセッカーセンター中は涼しいからとか言って、なんかシーンとかしちゃったんですけど、
うんうん、
もう海の中作るしかない
です、ね。涼しくするのにお金がかかるっていうのが問題なんじゃないですかっていう話なんですけど、なんかシーンみたいな感じでしたが、まあ、市長さんは盛り上がって、今回のビットコイン2021でも、ちゃんとオープニングスピーチとかいろいろしているという感じですね。で、あと、昨日か今日のニュースで、エルサルバドルが、ビットコインを法定通貨にするっていう法案を大統領自らが議会に提出したっていうのがあって、で、エルサルバドルって国民の 70% が銀行口座を持ってないんですって。
うんうん、
で、GDP の 20% が海外からの送金なんです。
うんうん、
で、海外からの送金手数料っていうのが、結構 10% ぐらい取られるらしいんですよ。そうすると、このビットコインで、遅れて、その 10% を払わないで済むようになったりするとですね、国民にとっては大変素晴らしいと。うん、今までその 10% をもらってた業者はどうするのかっていう話なんですけれども、うん、まあ、そういうことがあると。でですね、ストライクって会社知ってます？
ストライプ？クレジットカードとか。
あのね、ストライク2なの、K、ストライクっていうライトニングベースの、
うん、はいはいはい、
ペイメントプラットフォームが、で、ここがそのエルサルバドルウォレットを作ると言っている、う
んうん、ビットコインベース、ビットコインを扱いやすくするためのウォレットなんですかね。あ、ライトニングネットワークでっていうことですね。
そうそうそう、
はいはいはい、はい、
なので、まあ、そんな話がありましたっていうのが最近のニュースかな、
うん、これもし法定通貨となったら、結構なんか法的なインパクト大きいような気がしたんですけれども、というのは、各国法定通貨としか扱わないといけないということですよね、ビットコインを。
え？
その国の。
あ、ん？ごめん。
いや、つまり、まあ、その日本、例えば日本国として、他国の法定通貨であるというふうに扱わなきゃいけないということですよね、ビットコインを。
他国の法定通貨の扱いって、何か法的な縛りがあるのかしら。
縛りがあるか分かんないですけど、まあ一応どうや、そのあたりどうなるのかなと思って、なんか意外とこれかなり意味があることなんじゃないかと思いましたけどね。
外国為替取引で済むのか、仮想通貨取引になるのかってことですね、うん、日本国内の扱いとして。
他国の通貨を勝手に取り扱い禁止とかにしてもいいんだっけとか。
でも取り扱いできない方が多くないですか、
まあ、できないっていうのはいいと思うんですけど、
うん、
まあ、なんか法的な意味がちょっと変わるような気がしましたね。
うん、
わかんないですけど、全然。
なるほど。これもまだ法案を出しただけで、うん、まだ議会を通ったわけではないのですが。
うん、これでも発行、まあ、国の通貨を国が発行できないというか、すでにあるものを法定通貨として認めて使うってことに多分なるんですよね。
あ、じゃあドルを法定通貨と認めるみたいな話と一緒ってことですかね。
うん、なんかすでにあるものをうちでは法定通貨としても認めますっていう、そのなんか認めるっていうだけの話な気がしてますけど、うん、まあ、その場合ってあれですかね、その分かんないです。法定通貨として認めるっていうのが何ができるようになることなのか分かんないんですけど、例えば
なんかそれ、ね、
税金払える、
あ、そうそう、さっきちょっと調べてみたんですけど、うん、誰か、例えば私が西村さんから借金してて、それを返すのに、うん、2人ともエルサルバドル人だったら、うん、ビットコインで返しますって言った時、西村さんそれ拒否できない。
はいはいはい。
いやいや、これは受け取れないからキャッシュにしろとか言えないっていうことみたいなんですよ、
ね。
うん、
それはキャッシュを貸してても、 ビットコインで返すのを受け取らなきゃいけないってことですね、きっと。
多分そういうことだと思ったんですけど、うん、なんか一つの国に二つの通貨があるっていうことが、なんかいまいちちょっと私も理解しきれていないんですが、そういえば昔、うん、香港って2種類の香港ドルが流通してたじゃないですか。今どうか知らないけど、うんうんうん、あの発行銀行が2つ違うところがあって、はい、それぞれが違う紙幣を出しているけれども、
そうですね、
あのどっちも香港ドルとして流通みたいな、はい、あれが私の考えるなんかこう法定通貨なんですが、ちょっとよくわかんないです。私
もあれは一応1香港ドルで、紙幣は違う、発行体は違うけど1対1ですよね。
そうなんですね、
価値は、
うん
うん、マカオもそうでしたね。マカオもマカオのコインとかあるんですけど、あの一応香港ドルと今1対1になってるから、
あ、
うん、
なんでちょっと私もいまいちよくわからないんですが、要はエルサルバドルの中で普通にビットコインが通用するっていうことなのかなと、うん、で一方でもうすでに結構流通してるらしいんですよ。そのモバイルアプリでそのストライクっていうところが、うん、もうあのエルサルバドル国内向けになんかアプリを出していて、なんかうん、エルサルバドルのアプリであのダウンロードナンバーワンになりましたみたいなことが結構あるみたいなので、なんかこう、うんうん、実はすでに流通している説。
なるほど。あの、うん、給料がビットコインで受け取れて、税金がビットコインで受け取れると結構本物っぽいですけどね。
ああ、それ言ったらどこだっけ、オハイオでしたっけ、どっかアメリカも、うん、あの税金をビットコインで払える州って確かあったはず、1個。
あ、
州税だけですけどね。
なるほど。
うん、まあ、もとい、そういう話がありましたっていうところですね。はい、うん、で、今日の、私的には目玉ニュースじゃないんですけど、
メインイベント、
ディスカッションコンテンツ、うん、最後に価値を持つコインは何かっていう話、なんとなくこう、ずっと私も考えていたことがあるんですけど、うん、とあるあのブロックタワーキャピタルっていう、まあ、暗号通貨ヘッジファンド VC みたいなのがあってですね、そこのファウンダーの人が話していた内容が、なんかこう、ああ、そうそうそう、そういうことが言いたかったのよっていう感じだったので、うん、ちょっとそれを略したものをまず言って、でそれについて話をしたいと思います、はい。で、どういう流れでこの話になったかっていうと、まあ、ポルカドットとかコスモスとか、そういうその異なる、ブロックチェーンの間で、異なるアセットをこう、相互互換性があるようにできるようになってきてますねと。でそれ以外にも例えばアトミックスワップとか、なんかいろんな方法で、イーサリアムで払うけどビットコインで受け取るみたいなことができるようになりつつありますねと。で、うん、これがもっともっと進んで、その先に何があるのかなっていう話として話されたことなんですけれども、訳で言うとですね、まあ、この人自身も 100% 信じてるわけでは、そう、もう確信してるわけではないと。主観的で議論の余地があり、物議を醸すものであるが、他のチェーンで真似できない、他のチェーンからアクセスできないものが特定通貨のセキュリティだと個人的に考えていると、
うん、
で例えばビットコインのセキュリティを確保したければビットコインのチェーンを使うしかない。で、ビットコインを例えばラップするなどしてイーサリアムブロックチェーン上に移すと、結局そのイーサリアムのセキュリティリスクを負うことになってしまうと、はい、
うん
で一方でビットコインブロックチェーン上で他のトークンを同じように、ね、持ってきて使用する場合、ビットコインのセキュリティを得ることができるけれども、結局その元あったチェーンのリスクっていうものもなくならないというようなことがあると、うん、でこの人はまあ私が間違ってる可能性も大いにあるけれども、経済的価値のほとんどが最も安全なセトルメントレイヤーの通貨に集約し、その他のほとんどのものは機能とみなされるようになると思っていると。で結果的には将来的に売買されるアセットは一握りのものになると思っていると。でその中でトップの地位を占めるのは今のところ明確にビットコインであるというのが、まあ、彼の議論なんですね。でこれ、まあ、私が考えていたことと一緒な感じでですね、
うん
うん、今すぐじゃないですよ、その5年とか10年、まあ、10年ぐらい先の話かもしれないんですけど、最終的に価値を持つのって、すごく限られたコインだけなんじゃないのかなと。ただ、うん、それ以外のこうちまいコインブロックチェーンも、例えばその、ね、株式会社が価値を持つように、なんか細かいコインの価値っていうのも残っていくとは思うんですよ、ある程度の規模でね。でもそれは企業価値というレベルの価値であると、つまり200億円とか2000億円とか、まあ ね、最近大きい会社で何十兆円みたいなのもありますけど、まあ、それはちょっと置いといて、まあ、企業価値としての、なんていうの、そのコインの、ガバナンスを行う上での価値みたいなのが残っていく。ただ今みたいなその世界を制覇する通貨としての価値みたいなものは1つか2つのものにしか残らないんじゃないか。で、一番残る可能性が高いのはビットコインで、まあ、2番目はイーサリアムかなっていうのが意見なんですけど、どう思いますか？
あの大枠で言うと、私はあのビットコイン、イーサリアム2強です。まあ、それが残って、あとはちまいっていうのは、なんとなく同意です。
うん、でもその時って、うん、あのコスモスとかの価値ってどうなるんですかね？ポルカドットとか、うん、あのなんだろう、その、価値を持つ必要はどこにあるのか、ガバナンス。ポルカドットとかコスモスってガバナンスもそのコインホルダーが行うんですか？
その、うん、そうですね。そのポルカドット、コスモスっていうもの自体へのガバナンスは持つと思うんですけど、うん、価値としては多分その今のちまいあのブロックチェーンも企業単位で残っていくっていう話があったじゃないですか。
うんうん、
そのちまいコイン、あ、ビット、あ、違う、ちまいブロックチェーンを作るためのプラットフォームとしては、コスモスとかポルカドットって、まあ、優秀とかそういう機能があるので、なんかうちブロックチェーン立てたいなって、自分のちまいブロックチェーンが持ちたいなっていう時に、ビットコインフォークするのって大変じゃないですか。
うんうん、
イーサリアムフォークするっていうのもまあまあまあ大変なんですよね。うん、まあ、そこに対して、コスモスだったらそのテンダーミントっていうのを使って、自分とこのブロックチェーンを独自に立てますとか、あとはポルカドットのそのサブストレートで立てますみたいなことができるので、チマイチェーンが残るっていうことは、そのチマイチェーンを作るための技術は必要なので、
うん
うん、そこに訓練するっていうのはありえますね。
うんうんうんうん、
あの今結構イーサリアムはそもそも、まあ、中輪完全なので、その上でいろいろ通貨も作れるわけじゃないですか。やりたいことは全部できるわけじゃないですか。う
ん、はい、
だから、まあ、そういう意味ではさっきビットコインがその経済価値を全部集約していくとすると、そういう機能面はイーサリアムのやっぱ集約していくのかなっていう気がしますけど、うん、イーサリアム界隈というんですかね。
うん、
まあ、バイナンスチェーンもね、スマートチェーンはイーサリアム互換であるし、
うん、
まあ、結構みんな EVM 互換が大事だってやっぱ言い始めたので、ここ最近。
うん、
まあ、ポルカドットとかでね、同じ、まあ、やるとすると、もそれとは全く別の価値のチェーンを作るなら分かるんですけど、まあ、チアとかももしかしたらその近いかもしれないですけどね。まあ、なんか、うん、まあ、難しい議論ですけど、まあ、このビットコインの話で言うと、ビットコインがトップの今地位を占めるっていうのは、まあ、いろんな余地はないんですけど、イーサーがなんか、イーサーでもいいんじゃないってなっちゃう可能性はあるかなっていう気はちょっとしてますね。
そこは、セキュリティの強さってのはどう考えます？
それは、まあ、それと、通貨としてってことですよね。
いや、同じことなんですよ。その、結局、なんて言ったらいいか。
いや、あの単純にその例えばイーサリアムがこれから POS に移行するじゃないですか、
うん、
するとあれイーサリアムの方が電力食わないからまあエコだよねっていう例えばことになるとすると、まあ、ビタリックもそれ意識して多分ビタリックさんも結構コメントしたりしてますけど、まあそうなのかなって思ってみんなビットコインからイーサリアムにこう価値を移し始めた瞬間にトップがイーサリアム、イーサーになっちゃうということが起こったりするんだろうかどうかどうだろうかっていうことですね、うん。
なんか私はそこはあの最後は結局自分の持っている資産のセキュリティの方が大事っていうのが残ると思っていて、なるべく、まあ、だから今のまま、全くそのエコロジーに反する形のままでビットコインマイニングが進むとはとても思えないので、うん、これはこれでグリーンになってしまうと。でそうすると
ビットコインのでもセキュリティって、うん、結局マイナーが多いことがそのままなので、マイナーが減ってくると今度リスクが高くなってきますよね、通貨としての。
マイナーの数が減るというよりは、なんだろう、マイナーがの分散度が減るっていう感じですかね。
まあ、つまり 51% アタックができる可能性が増えてくると、セキュリティ上かなり危ない通貨っていう見なされる可能性も高いかなと思うので、
勢いを失うと危ないと。そうなるには、なんかまずビットコインのマーケットキャップが小さくならなければいけない、
うん、
わけですよ。
うんうん、
結局その流通しているビットコインの額がセキュリティじゃないですか。
そうですね、はい、うん、それを超えて 51% アタックに使える金額がでかくなりますからね。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん、
なので、うん、そのイーサリアムの市場価値がビットコインを超えることがあるのかどうかってことですよね。
今でも時価総額半分ぐらいまで来てるんでしたっけ？
いや、あ、どれぐらいだろう。
イーサとイーサリアムとビットコインですか？
うん、4割ぐらいかな。
時価総額、そうですね。うん。312ミリオンと677ミリオンなんで、
うん、
半分よりはちょっと少ないかな、イーサリアム。
ここで言うビットコインが POW の、まあ、いわゆるサトシ・ナカムトのまま行くんだと、作ったまま行くんだというものだとすると、これちょっと危ないかなと思いますね。コミュニティがこう、
う
ん、いや、やっぱり電力のところは結構問題になると思いますけどね、単純に。なんで、
その発電自体がグリーン化するっていう、うん、まあ、話なんですよね。私
いやだからグリーン化しても結局さっき言ったように色をつけられないというかので
色をつきますよ。だってマイナーからバージンコイン買ってくるとかそういうことをみんなやり始めてるわけで、
うん、まあ、エコな電気がつまりエコじゃない電気よりも安くなればいいと思いますけどね、単純に、
うん、
で安くないとすると難しいんじゃないかなと。
うん、ただなんかそこで私はもちろんエコであることは大事だけど、最終的にはその資産の安全性が守られる方が大事って思っていて、
いや どっかでなんか例えばイーロン・マスクさんがこう切ってるっていうのは、なんとなく動きが今後あるような気がしているんですけど、まあ、彼がもっとエコな通貨
すでに今動いてるよね、うん、まあ、まあ今までも何回か言ったんですけど、余剰電力を利用するとか、再生可能エネルギー発電所の横に作るとか、うん、まあ、そういう事業がいっぱい世界で起こってるわけじゃないですか、
うん、いや彼がだからまだあんまり理解してないからか、まあ、ブロック大きくすれば早くなるとか言ったのに対して、あのビタリクさんがこう、いやそれは分散度を下げるから意味がないなみたいなこと言ってたりするわけですけど、
うん、
まあ、ちゃんとこう理解してきたときに彼が影響力を持って、いやじゃあエコな通貨ビットコインエコにしようぜっていうのを例えばハードフォークしたときに、まあ、世界がどっちについてくるのかなみたいなのはちょっと興味があって、
それをやるぐらいだったら同時コインをナンバーワンにする方が早いと思います、うん、
いや、まあ、でもそういうことだと思うんですよ、
うん、だから結局なんか同時コインの、はい、コアの人たちって割と今イーロン・マスクと一生懸命なんかやってるんですよね。
なんで経済的価値がどこかに集約するっていうのはあんまり異論はなくて、ただやっぱり株式会社のようにいろんな価値を持った小さいものができるっていうやっぱり世界観になると思うんですけども、それがビットコインであるかっていうところにはちょっと疑問があるかなと思ってますね。
これもしエコっていうことに振り切るんだと、多分暗号通貨使わない方が環境には優しいと思うんですね。
それはでも見方によるんじゃないの、うん、ドルの送金どれくらいの電力がかかってるのかって話になってると思うんで、
今の通貨金融システムを維持するのに
どれぐらい
その何百倍もかかってますよっていう話になってしまってね、うんうんうんうん、
そこを比べるときに今セキュリティの話があったと思うんですけど、今ってUSD テザーとか法定通貨が、ブロックチェーン上に、まあ、イーサリアム上ですけどに持ち込まれてる通貨が、時価総額でいうとナンバー3ですよね、
あ
になってると思うんですけど、ちょっとお聞きたいのが、法定通貨のセキュリティってどう測りますか？
まあ、一般的には国家の信用ということにはなっているけれども、
うん、ビットコインの、ね、結局はセキュリティの高いところに資産をね、みんな置きたがるっていう話で言うと、まあ、ビットコインとイーサリアムだと、まあ、時価総額で言うとビットコインのが大きいからアタックを受けにくいというか、セキュリティ高いっていう感じで言うと、US ドルとビットコインはどっちがセキュリティ高いんですかね、まあ、
将来ってことですよね。まあ、今はともかく。
うん、
ビットコインのセキュリティがアメリカ国家の信用度を超える日が来るかっていう議論になってくるのかな、そうすると。
うん
うん、まあ、今そこで去年 の, そのアメリカが、流通している貨幣の価値の 20% 以上を去年1年で吸っちゃいました、増やしちゃいましたっていうのが、まあ、ビットコイナーたちのなぜビットコインを信用するかっていう話のベースにはあるんですよね。
まあ、ルールで決まってるから変えられないビットコインか、人間の思いで自由にすれる US ドルかっていう話ですね。
まあ、そうするとやっぱりビットコインの価値っていうのはその原理主義者が言ってる通り、 何も変わらないことであるとすると、まあその変わらないことがなんかこう問題となっていつか没落する可能性はあるかなという気はしますね。
うん、まあそういうふうに思うと。私は変わらないということこそ価値であると思うと。
なるほど。なくなることはないんでしょうけど、なくなることはもちろんないんでしょうけど、トップ通貨でいられるのかっていうのはまあ分かんないですね。どうなるんでしょうね。
むしろ逆にトップ通貨でない場合、ビットコインの存在価値はないと思うんですよ。
うん、
なるほど。
だって何もできないじゃない。
まあ、イーサリアムよりも何もできないですからね。
うん、まあ、まあ一応なんかセカンドレイヤーがとか、なんかあのタップルートがとか、まあいろいろ言ってますけど、例えばコスモスとか、そういう新しくいろいろ作っているものに比べて、ビットコインの方が機能が優れてるかって言ったら、そんなこと全然ないわけじゃないですか。だから私はビットコインはナンバーワンでなければ存在意義がないと思っているんですよ。
じゃあ上限はビットコインと同じようなものなんだ、あるんだけれども、エコな通貨みたいなのが出た時に、まあどうなるかっていうことですよね。
うん、それがもうあの先行者利益で もはや不可能であると、まあ、私は思っているということですね。なるほど、うんうん、
時価総額大きいと。
この話を聞いていたときに、このちょっと宗教っぽいなって私は思って、ビットコイン一神教なのか、いやいやそのちまいこあのブロックチェーンも含めた八百万なんですよなのかみたいな、みんな思いの違いもあるのかなって思いますね。うん、
それは両立する気がするんですけど、うん、なんていうの、うん、あの、てか、今出ているいろんなクリプトカレンシーって、4つぐらいに機能が分かれると思うんですよね。うん、で、ストア・オフ・バリューがまあビットコインですよね。価値の、あの、うん、価値のストレッジであると。
うん、
で、その、まあ、コンピューティングの基盤であるみたいな。それ、イーサリアムだよね。
イーサリアム。はい。
うん、で、あと、ガバナンスと、もう一個なんだろう。なんかもう一個ぐらいあった気がするんですけど、なんかそれぞれで違う機能を明快に提供すると、
うんうん、
とそれぞれその上限値はあるけど、それぞれに価値を持つと、
うん、
でもビットコインがストアオブバリューとして意味を持つのはナンバーワンだからなので、うんうん、ナンバーワンじゃなくなった時点でもう存在価値がないと思うんですよね。だからそしたらもう それが見えてきたら乗り換えるのは、うん、まあいつでも乗り換えられる心の軽さは常に 10% ぐらい持っているっていう感じ。
うん、これあの以前ちょっとあの同じような話題で、その1個に集約されるか、もしくはその機能ごとにあの1個になる、要はストアバリューのビットコイン、うんうん、ワールドコンピューターとしてのイーサリアムとか、うんうん、その機能ごとに1個ずつ残るっていうのはなんかありえるなって思ってるんですよね。
でもそのさっきの3つ目とか4つ目、そのガバナンスコインとか、はいはいはいはい、なんかそのコスモスみたいな、うん、なんかその、うん、なんだろう、ミドルレイヤー的なものとか、
うん、
そういうのはそれぞれに、特にガバナンスなんかはたくさんあってもいいですよね。何千個もあっても、
その機能が違ったりね、そのコミュニティが違えば、
そうコミュニティが違ったり、うん、そのさっきあのよく話しんでるようなすごい安価なNFT のをちょこちょこやり取りするだけよとか、うん、あのそれこそあの10円のものをバンバン売買できるようにするためのものとか、なんかいろんな違うものがあっていいと思うし、でそれぞれにやっぱガバナンスは必要じゃないですか。だからなんかそれはそれであのいっぱい残ると思うんですよね。ただ、うん、あのそのストアオブバリューは1個しか残らないと思うっていう話なんですよね。で、うん、あのコンピューティングのペースも、まあ、多分イーサリアも1本だと思うんだけど、うん、もしかしたらこれも複数出てくる可能性はあると思うんですよね。うん、
イーサリアムに関しては多分イーサリアムって規格だと思っているので、まあ、なんていうんですか、ユニックスみたいなものかなっていう感じがするんですよ。でもそのユニックスベースの、まあ、OS っていっぱいあるじゃないですか。ああいう形で結構いろいろとこうなものは出てきちゃって、いわゆる POW で動いている今のイーサリアムネットワークが価値を持ち続けるかっていうのは、まあこれもまたわからないかなという気がしますね。
うん、
まあ、例えば Google さんとかが、
なんかイーサリアム、うん、ごめんどうぞ。
いやいや、 Google さんとかがね、あのイーサリアム互換のもっといいやつっていうのを出してきたときに、しかもオープンソースでオープンチェーンだよと、それみんなそっちに移行するっていう可能性はまあなくはないかなという気がしますね。いや、
移行しないだろう。
しないですか？
しないでしょう。そんな Google が作ったものに移行したら怒るよ。
それはなぜ怒るかというと、結構宗教的なところありますよね。
うん、いや、でもコミュニティがちゃんと管理して、Google がね、権利を持ってるわけでなければ、もっといい技術の使われてるんだったら、そっちに じゃあ行こうかなってなるんじゃないですか。
なんないでしょ。西村さん、西村さん移行しますか、それ。
でも私はね、私はもう、宗教的にイーサリアム、イーサを絶対に売らない人なんで、私に聞くのは間違ってると思いますけど。
まあでも、今、ポリゴンって出てきてるじゃないですか。まあ、イーサリアムセカンドレイヤー2と言っている。
はい。はい、
で、あれってよくよく調べると、まあ、かなりいろんなところが、まあ、それこそセキュリティに危ないんですけど、あれが早いっていうのを、まあ、信じて、うん、まあ、結構いろんな人がもうポリゴン採用しましたって NFT 発行してるわけですよね。
うん。
あれはまさにどういう現象なのかなっていうことをすごく考えるべきことかなと思ってるんですけど、まあ、ユーザーサイドからすると、まあ、使いやすいものを結局使っちゃうっていう、うん、あまり深く考えないっていう、まあ、現象も多分あるので。
うん。だからそれが、必要なセキュリティの幅が違うってことだと思うんですよ。例えば、1000円のものをやり取りするのに、1兆円まで必ず保証しますっていう重たいインシュランス必要ないわけじゃないですか。
フローとかはどうなんですかね。
今の動いてるものとしては問題ないっていう可能性はある。まあ、だからあんまりまだバトルテステッドじゃないですよね、その辺のものって。うん、だから、まあ、よくわかんないけれども、いろんなそのフローがあって、ポリゴンがあって、っていう世界は全然あると思いますよ。
で、まあ、レイヤー2はね、もういくらでもやりようがあって、うん、まあ、ただそこの、じゃあレイヤー2ってことはレイヤー1があるわけで、そのレイヤー1がどこっていう話で言うところのイーサリアムは相当強いので。
そう、なんか結構ソラーナとか、うん、はい、推してる人たちもいる反面、うん、結局これってイーサリアムが頑張ればその機能、なんていうの、イーサリアム、キラーみたいなものっていうのは全部死ぬんじゃないかって言ってる人たちも、うん、結局そこはイーサリアムが進化して終わるっていうふうに考える人たちもいるっていう。う
ん、そうですね。イーサリアムをフォークしたり、イーサリアムをこう元にしてより良くしてるやつっていうのは、イーサリアムがもっとより良くなったら負けちゃうわけですからね。
そうそうそうそう。
うん、
その辺は、まあ、誰が勝つか 100% ではないけれども、まあ、私的にはそのコンピューティング基盤としては 85% ぐらいはイーサリアムかなと。で、ストアバリューは 95% ぐらいの確率でビットコインかなと思っているっていう感じですかね。うん、
まあ、多分私のその行動としては今、やっぱりビットコイン、イーサリアム半々持つっていう、うん、のが揺らいでないのは多分そこかなと思ってます。
うんうんうん。
うん、
そうね、
他のコインを、まあ、コインって言い方しちゃいますけど、他のブロックチェーンプラットフォームのそのコインをその大きな割合で私が持たないっていうのは、多分そこがなんとなくこうあれにあるんだと思います、潜在意識に。
うん
うん、イーサーは、まあ、結構発行総額もビットコインみたいに決まってないですよね、確か。
うん、上限は、うん、チェーン上としては決まってないですね。
で、まあ、そこがちょっとね、またビットコインと違って、今後価値がどうなるか、まあ、不明瞭ですけど、まあ、時価総額としては上がっていくだろうなとは思うので、
うん、
イーサリアム持ってる場合、そこはちょっと怖いですけどね、急になんか、めっちゃ増やしますとか言われたときには暴落しちゃうので。
めっちゃ増やしますは特に言ってないというか、まあそうですね、ビットコインも みんなでフォークしてめっちゃ増やそうぜってなるので。
まあまあまあ、そりゃそうですけど。
うん、うん、うん、
でも今はみんな消えていくというね。
まあ、イーサリアムの上昇率とビットコインの上昇率どっちが上かなっていう話があるので、私イーサリアム買ってビットコインをショートしたりしてましたけどね、一時期。
うんうん
うん、
そうすると、まあ、市場が暴落してもなんか大丈夫っていう。うん、
まあ、今度ね、イーサリアムに関してはガスをバーンするっていうのが入ると、今度供給量減る側の仕組みも入ってくるから、はいはいはい、よりややこしくはなるのと、うん、そのビットコインの上限決まってるって言ってるんですけど、前にサトシ・ナカモトリスクの話がここで出たと思うんですけど、あのサトシ・ナカモトにロックされてるビットコインが動かない、もう結構でかいと思いますけどね。その発行量と流通量の違いですけど。
あれ、どこにあるのか分かんないですけど、もう本当はサトシ・ナカモトの正体が例のオーストラリア人だとしたら、
うん、
国家がそれを差し押さえたときについに秘密鍵見つけちゃいましたみたいなことが起きて、うん、マーケットで売られるっていうことですかね。
いや、今オーストラリア人な可能性はゼロでしょう。
ゼロですか。
そこですか。まあ、そこが、うん、誰だとしてもな感じですけど、まあ、誰か持ってる秘密鍵持ってるとして、今なんかその市場価値に反映されてるのって、サトシ・ナカモト分を抜いた流通量 がこうベースになってると思うんですけど、あれが流通量にこうマインド上プラスされたときに、多分それって供給量が増えたのと同じぐらいのインパクトがあると思うんですよね。
15% ぐらいあるんでしたっけ、まあ、どれぐらいでしたっけ10% とかでしたっけ。
確かちょっとどうなんですかね。その後あのサトシ仲間と掘り続けてないとするとね、あの供給量だけ増えてってるから割合は減ってくんですけど、
うんうん
うん、どれぐらいですかね。
今思ったんですけど、それを最終的になんかね、死ぬ前にロッキー山脈で埋めて世界史上最大の宝探しみたいなことが起きたら面白いですけどね。
てかそれをあの実はあの、20人 の, あの弟子に一言ずつ覚えさせておいて、それを見つけたものが全てを得られるみたいな、
聖書みたいになっていくじゃないですか。
里見発見伝みたいな感じがいいかなと思うんですけどね。
うんうん、
まあ、あのテネットみたいな探し出して探し出してなんとかするみたいな話はありますけど、ただ一方でね、あの面白いのはその理論、あの通貨の価値というのは理論では決まっていないというのを、うん、あのセカンドライフってあったじゃないですか。てか今でもあるんですけど、はい、
ありますね、
セカンドライフの中って、はい、あの独自コインが流通してるんですよね。リンデンダラです
ね。そうそう、
リンデンダラがあるでしょ、
はい、
でリンデンダラって US ドルとの互換があるんですよね、
うん、
で、3年ぐらい前に聞いた話で、そのリンデン、まあ、セカンドライフの住人なり、その貨幣 の, あの流通なりがね、その前の10年で1割とか 15% とか落ちましたと。で、だからその理論的にはリンデンダラーの価値も1割下がるわけべきなのに、全然下がらないと、
うん、
でそれなぜかというと、最初の方でそのリンデンラボがものすごい頑張って、あの割とステーブルコイン的な価値を決めたんですよね。で、うん、あの変なこう流通が起こらないように、いろんなこう経済的な縛りを入れたりして、1リンデンドルはなんとか US ドルっていう額が常にこう保たれるように何年か頑張ったわけ。そしたらプレイヤーの中で1リンデンドルは、まあ、例えば1ドル、1 US ドルっていう、こうエクスペクテーションが定まったと。そしたら、うん、実はその世界はどんどんシュリンクしてるのに、あのリンデンドルの価値が変わらないという、うん、現象が起こったっていうことを言っていて、なかなか面白いなと。やっぱりそのなんていうの、人々のインフレーションエクスペクテーションみたいなのっていう、なんていう、心理的なものの方が重要であるっていう説はちょっとありますけどね。
うん、
まあ、多分数パーとか10パーぐらいだとほとんど影響しないんでしょうね。
うん、で、リンデンラボやってた人がやってるのがあれ、ディセントラランドって、
はい、
リンデンラボの人がやってるんでしたっけ、はい、
なんかそうでしたっけ、何かをやってた気がします。何かやってた気がしますね、
う
ん、
そうそうそう、何かその時の、知見を生かしてもう一回作りましたみたいな話があって、うんうんうん、まあ、面白いなと思ったんですけど、それは全然関係ないんですけど、あの、まあ、ちょっとしか関係ないんですけど、テザーあのね、1テザー 1US ドルで毎日の流通量が、うん、72ビリオンドルってなんだ8兆円、ぐらい毎日流通しているっていうステーブルコインがあるんですけど、はい、これもともと1テザー発行するたびに1 US ドルをなんかカリブの銀行にちゃんと積んでますって言い張ってたわけじゃないですか、
うん、
で監査を入れないみたいなことを言って、うん、すごい話題になってたけど、割と最近実はこうなってますっていう手の内が出た気がするんですよ。2、3週間前かな、うん、で結局総流通量の 2% しか US ドル持ってなかった。
お
であとはなんか他のアセットで、保全していると言い張ってるんですけど、うん、でも US ドルって言ったじゃんみたいな、ね、
うん、
話はちょっとありましたね。
それでも時価総額で言うと3位に君臨するテザ
ー、時価総額なんだ62
ビリオン、
ビリオン、
あトリリオンか、トリリオン、あ違う、うん、ビリオン、ビリオン、ビリオン、
ビリオンですね。62ビリオン、うん、だから7兆円ぐらい、うん、でそれよりも、うん、1日あたりの流通量の方が多いんですよね。
うんうん、そうです、そうです、
そうそうそう、総流通量が62ビリオンドルで、毎日取引されている量が73ビリオンドルみたいな。
そうです、そうです。
うん、だから、これはなんかその、スパイ勝手がいいと。 で使い勝手がいいものは価値を持つっていう、そういうことなのかなっていう話ですかね。
うん、
うん、まあというわけで、最後に価値を持つコインは何かっていう話はいつもの同じ結果に終わった気がするんですが、まあ、私的にはなんか私が思っていることを言ってる人がいて、おおって思ったので書きたくなったっていう、うん、そういう感じですね、うんうん、
なるほど。
というわけでまた何かありますか、うん、
あ、この今の、あのこのメイントトピックで言うと、ちかさんは、ビットコイン一神教な感じですか。
そんなこともないんですけど、
うん、
私あんまりこまごま、なんていうの、トレードしたりしないので、
うん、
面倒くさがり屋的にイーサリアムを認めないわけではないんだけど、
うんうん、
どっちか持ってるって言ったら、まあ、ビットコインかなっていう、そういう意味では一神教なのかな。でもイーサリアムは、うん、さっき言った2番目のバケットの中で、
うんうん、
明らかにナンバーワンだと思ってますよ、
うんうんうん、私はその二神教なのかビットコインイーサの半々派なので、うんうん、まあそのまあ、数の違いはあれど、その少ないチェーンに集約されていくっていうところは一致ですね。
うん、
近藤さん的には結構八百万な感じですか。
八百万はなくて、多分まあもうやっぱこの2個以外に逆に思いつかないので、今のところは。
あ、
うんうん、ビットコインの価値が単に永遠に保たれるかというと、ちょっと怪しいケースもあるんじゃないという派であって、
なるほど、
現状においてはもう一強派です。一強というかね。ただ使い方としては、ビットコインの、はい、結局動きが他の仮想通貨にかなり今連動してるじゃないですか、
うん、
連動性が非常に高いので、ビットコインそのものがもうなんか先物のようにロングショート戦略で使われ始めてるっていうのはすごく効くので、まあ、なんかそういう通貨にもなりつつあるかなと。他の通貨とのまあやっぱ連動性も高いので、
うんうん、私実はちょっと逆かなと思ったのは、ショートタイムで見たらビットコインより価値のあるコインがいっぱいあると思いますよ。逆にここ3年とかで考え
た、上がるってことですよね。
そうそうそうそう、全然上がる可能性が高いもの、うん、他にものすごいあると思っていて、うん、でも持ったままあんまり深く考えずに放置してていいものっていう意味で言うと、長い目で見てビットコインであって、
うん、
っていう感じですね。
確かに柴犬を10年放置できないですからね。
そうい
や、
もうなんかそれって玉手箱みたいな、開けたら、
うん、
黙々黙々とか言って何もなくなった
みたいな。でもモナコイン、それまたモナコインの話になっちゃいますけど、
はい、
モナコインだっけ、香港の学生が買ってたやつ。
そうですよ、そうですよ、
はい、あれ
私が買わされたやつ、
はい、ずっと持ってるって言ってたから、持ってたら今もっと増えてるってことだよね、結論としてはね。1000万円分、ま
あ、あ、そうなのかな、そうなのかな。
学費を全部ね、うん、モナコインに200万円か200万円かね、つぎ込んだとか言っての、
うん、
単なるどっかのバーで会った学生ですけど、
うん、
1000万になったとか言って、大喜びしてて、うん、俺は絶対に売らないって言ってたから。
あの時から 3倍ぐらいかな。
1000万になったっていう時がいくらぐらいだったんですか、モナコインが。
80円ぐらいだったと思います。
うん、
で、今240円ぐらいなんで、まあ、3倍。
になったのか、途中で、うん、一瞬ゼロになりかけたときに全部怖くなって売っちゃったかどっちか、
ね、それはありえます。それはありえますね。
人の心として。
2017年かな、なんか ICO で4、うん、5個買ったんですよ、
うんうん。
で、1個だけ10倍になった。
おお。
1個は5分の1ぐらいで、残りはなんかトントンぐらいみたいな。
ああ、
トントンまでいかないぐらいかな。1個がトントンちょいぐらいで、1個は10倍ぐらいになって、で、なんか5分の1になってみたいな感じですね。まあ、5個買えば1個当たるって。
うん、まあ、5個買って10倍なら、
1個10倍
じゃないですか。
うん、まあまあ、それは、でもこの業界的にはそんな、ね、そんな10倍とかって、ちょろいじゃないですか、うん、ちょっとなんか地味ですよね。
5個買って1個が10倍になったっていうパフォーマンスと、
うん、
その5個買う金額を全部ビットコインにその時買ってずっと置いといたのと、どっちがパフォーマンス高いですか。
ね、ちょっと待って、2017年だから、あれ？2017年だと、 ビットコイン。7000ドルぐらいだったっけ？
そうですね。そうそうそう。
うん、
でもそういえば、くしくも、売ろうと思っても結局株式も確かそうですよね。一番パフォーマンスがいい人は死んだ人だったっていうなんか記事を見たんですけど、
うんうんうん、
つまり死んだからずっと売れないでずっと持ってる人が結局一番パフォーマンス出しましたみたいな。
それはバークシャーハサウェイと同じルールじゃないですか。
はいはいはい、
ずっと買って持ってるのがベストっていう、うん、まあ、そういう意味で言うとビットコインは当時の5倍なわけで、全部をビットコインで持ってた方が良かったって話で。
うん、
いやなんで、ちかさんがもしビットコインこの後また急落したときに、こう心が折れて売るとしたら、どれくらいの値段になったら売っちゃいますかね。売らないんですか、それでも。
売らないね。
売らない。
いや、むしろ買います。むしろ買いますんじゃないですか。
うん。なんか、もう一回10万円
とかで落ちちゃってももう。ずっと持ってると。
いや、そんなことありえないから、そんな夢のような美味しい話はないので、まあ、7000ドルとかになったら、もう、
全力買いですか。
もう、大変、もう、ちょっと、これは、もう、
家売って買うかみたいな。
家を売って買うかみたいな感じですかね。うん、
旦那さんに止められるってやつですよね。
いや、一応、実績を出しているので、
なるほど。
文句は言わないかもしれない。まあでも、基本的にですね、絶対に借金をして買わないっていうのが暗号通貨のルールだと私は思っているんですけど。
うんうんうんうん、まあそうですね。
借金だけはしちゃダメだ。ショートしちゃいかんし、借金して買っていかんし。
そういう意味では、結局塩漬けになっ、結果塩漬けになってる例のマウントボックスビットコインが、
うん、
そろそろどうやら放出されそうじゃないですか。
はい。
なので、あれをやってた人たちが結局かなりのリターンを得たっていうことなのかなと。う
ん、だって2割しか返ってこないじゃない。
いや、違いますよ。結構。いや、
25% でしょ、あれ。返ってくるの。
そうなんですけど、なんか債権額とかは結構。
額はそうですけど、10ビットコイン持ってたら 2.5 とかしか戻ってこないでしょ。
そうですね。でも、ビットコインがね、100倍になってるじゃないですか。
いやいやいや、でも10持ってたら10の100倍じゃないですか。
一応ね、1ビットまで7000ドルぐらい入ってくるっていう感じでしたよね。
いや、だから、もう
だから3万円だから20倍ぐらいなんじゃないですか。
いやいや、まあ、そうなんですけど、75% 取られたことに変わりはないわけじゃないですか。
そこにイラッときてるんですか。
いや、でも、本田さんと違ってさ、買ったら持ってるからずっと。
なるほど。
別にマウントボックスいなくてもずっと持ってたんですよ。
なるほど。
そこですね。マウントボックスが持っててくれなかったら途中で、ね、倍とか3倍になった時に売っちゃってる人
に、そう
との違いですね。だマウントボックスは、まあ、結果その 25% しか返ってこないのかもしれないですけど、これを本当に、ね、10年後に 100% 返してくれる強制ガチ法サービスがあったらすごいいいサービスだと思いますね。
ああ確かに触れないのね。どんなに泣いても叫んでも、
うん、一応でも今後マウントボックスのあれ何、まあ、20万ビットコインですか、14万ビットコインかなくらいが放出されてくるわけですけど、
うん、
それっていくらぐらいだ。まあまあの額ですね。1兆円とか
よくわからない。
20万。ここら辺いつも計算できないですよね。多分1兆円ぐらいだと思うんですけど、
うん、
10万ビットコイン、そうですね。いやそんなことない。1000億円、そんな少なくないですよね。
いや、
7000億とかだったら、1兆円ぐらいだと思いますよ。
うん、
が、まあ、一応放出されてきたときに、まあ、売り圧力がどうかとかっていうのはちょっとあるかもしれないですけどね、多少。
うん、なんかすでに、まあ、言いましたよね、サンフランシスコのファンドがキャッシュで買い上げますっていう。
そうそう、いや、もうこのところにもなんか何回か来てましたよ。
うん、
でそれが来るたびにどんどん値段が上がっていくんですよ、面白いことに。最初は、まあ、1ビットが3万円ぐらいでしたから、6万円で買い取るよみたいなことだったのが、うん、最近はだからもう大体債権額が分かってきてるので、だから6000ドルで買い取るよとか7000ドルで買い取るよとかなってきてますね。確か。
いや、そこまでいってないと思いますよ。だって7000ドルで買い取るよって言っちゃったら、このままずっと持ってて、
うん、
ウベカリ市利益と同じ額になっちゃうじゃないですか。ビットコ、マウントボックスが返してくれるのも1ビットコイン7000ドルなんでしょ。
ああ、みたいな、あ、うん、そうですね。
で、その、マウントボックスから帰ってくるであろう額よりも多分半額ぐらいになってたと思うんですね、確か。
半額まで、いや、それがですね、結構8掛けぐらいでメール来て、同じちょっと業者か分かんないですけど、
ああ、
メールは来てましたよ。もうかなり、だから角度が上がってきてるんだと思うんですよ、もう帰ってくる。
うんうんうんうん。まあ、でもあんなお手紙が来るってことはもう IRS には筒抜けということで、まあ、絶対あの税金逃れとかはまあしないしできないと思っています。はい、
なるほどなるほど、確かに、そうですよね、いや面白いですよね。でも
そう、あのなんかね、無から有が生まれてる感じで、あの面白いなとは思うんですけどね、まあ、そんな感じですね。
はい、
じゃあまた2週間後ということで、
はい、またネタの提供を楽しみにしております。
仕入れておきます。
はい。